もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫が全く生活費をくれなくなって、それをどうしたらいいものかと思いまして相談。
はい、あなたおいくつですか？
57歳です。
ご主人おいくつ？
55歳です。
お子さんいらっしゃいますか？
一人います。
男の子さん、女の子さん？
息子です。
息子さんおいくつ？
17歳です。
それでまずご主人は自営ですか、それとも会社にお勤め？
自営です。
はい、はい、ご主人がいつ頃から、はい、要するに生活費を入れられなくなったわけ？
生活費を入れなくなったのは4年ぐらい前からですね。
それは何か理由があるんですか？
それまで人を使っていたんですが、はい、その方が独立したんですね。
はい、
それでほとんど仕事を持っていかれてしまい、
あら、それで生活費が入れられなくなっちゃったっていうことはかなり経営が苦しいわけ？
いや、仕事はあるみたいです。
なるほど。そうするとこの自営をされているところっていうのは
実家ですね。両親の自宅の中に増築してもらって、そこに作業場を作ってるという形です、
ね。あ、作ってらっしゃるのね。
はい、
でそこへ通ってらっしゃるわけ？
7年ぐらい前から、
はい、
家では寝泊まりしなくなったんです。実家で寝泊まりしてるんです。子供が小学校卒業してから私立の学校に通ってて、学校の寮に入るようになったんですね。
はい、
そしたらもう全く帰ってこなくなった。
お子さんは中学高校が寮？
そうです。子供が長期の休みの時、夏休みとか冬休みとかっていうのは帰ってくるんですけれども、
はい、
帰ってきたでのその食費とかっていうのとか、子供にかかるその服とかそういうものの一切出さないんです。で私がそのこっちから言っても全然応じないんですよね。電話にも出ないですし、話し合いにならないんです。向こうの親が入ってしまうといざこざが大きくなって、で子供が帰ってくるときに子供にその私がメールで食費もらえたらもらってきてって連絡するんですよ。
はい、
子供がその俺が帰ってくる来たから食費ちょうだいって言うと1万2万払う時もくれる時もありますし、今ないわって言ってよこすくれない時もあるんですよね。
なるほど。
その何回か両親含めて4人で実家で話したんですけれども、その生活費払ってくれないことや子どもの、その、学費のことについて話し合ったんですけれども、
はい、
子どもの学費っていうのは両親が払ってくれているんですよ。
はい、
払えないのであれば高校出るまではなんとか両親も頑張って支払ってあげると。それでその私の生活費っていうのは私が働いているのでなんとかなるけれども、生活費、子供が帰ってきた時のその食費とかっていうのもできれば払ってもらいたいっていうことを親の前で言ったんですよね。
はい、
で向こうの親が生活費払ってないって言ったって、そこの家の光熱費とかっていうのは息子が出してるんだからなって、家のローンも息子が払ってるんだからなっていうことなんですよね。
はい、
向こうの親はいくら自分の息子が間違っているとしても絶対に自分の息子の味方をするんですよ。
うん、そうするとあなたとしてはその普段の生活費を欲しいということ？
子どもの、その生活費ですね。その
子どもさんがいらした時の生活費、
例えばね、私服とかそういう下着買ったりとか、そういう細かいのですけど、そういうのっていうのも全て私が出してるんですよね。買って、
あなた自身は2ヶ月前までは働いていらした、はい、でも今は働いていらっしゃらないの？はい、
そうです。探してますけれども、なかなか年齢的なこともありいいところが見つからない状態です。
っていうのは、この働いていらした時はどういう働き方をされてたの？
ちゃんと正社員で働いてました。
正社員で、はい、同じ会社にずっといらしたの？
はい、
あ、ずっといらして、
それで向こうの親もその、うんうん、だからちゃんとしたところに働いて夜勤もしているのだから、うん、お金があるだろうということで、
うん
うん、でも私はそんなにもらってませんよと、で明細を持って親のところに行ってみますかと、で先月もらった給料はこれだけですって見せたんですよね、
うん、
ただ見ないって言って、それを見ないんです、目の前に出しても、
うん、
いや分かったっていうことで、
大体の、あのご事情は分かったんですが、そうしますと、はい、今日のご相談をもう一回言っていただきたいんですけど、ただひたすら家計費を入れてほしいということですか。
そうですね、その離婚だから、うちの姉にも夫も、離婚はするつもりはないと言ったそうですよ、
うん、要するにあなたのご質問としては家計費っていうかね、生活費をもらうにはどうしたらいいかということなんですね。
そうですね、で子供のためにも、今離婚しても私もやっていけないので、子供にも大学入るまでは出るまでは離婚しないでほしいって言われているので、それはしようとは思っていません、
はい、
離婚は、
はい、あなたとしてはそうすると今そのご主人の方に要求したいのはちょっと内容は何？
生活費がもらいたいんです、
うん、生活費
って
子供の
食費、はい、
あなた自身は自分の生活費は自分で工面するっていうこと？
そうです、一切その私の分も払ってっていうことは言ってないです。4年前から子供の分だけでも払ってくれないかっていうことをいつも言ってるんですよね。
はい、わかりました。今日はですね、弁護士の高田智美先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、高田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、まあ、夫婦がその婚姻生活を維持する上でそのかかる、はい、まあ、婚姻費用というものは、はい、分担して、まあ、負担しましょうというふうになっておりまして、でこれはもしねご主人だけが、まあ、収入があって、まあ、奥さんの方が少ない場合、家庭裁判所にね、婚姻費用分担請求の、調停の申し立てというのができまして、その場合に、その、まあ、双方の収入を見て、今の場合ですと、ご主人に対して、毎月婚姻費用としていくらくださいという、申し立てができるんですね。で、まあ、家庭裁判所というのは、まあ、裁判所を介しますけれども、話し合いの席なので、まあ、そこで、まあ、話し合いをして、まあ、じゃあ、いくら渡しましょうと。あと、まあ、大体、この、双方がこれぐらいの収入ですと、大体、いくらぐらいが、婚姻費用として適当ですね、という額が定、まあ、大体基準が決まっておりまして、で、それに従って、まあ、判断されると。いうような手続きがあるんですね。ただこれ前提となるのが、まあご主人にちゃんとした収入があることが前提なんですね。これは夫婦の話なので、あくまでも夫婦の収入を考えるんですね。ここにご両親の収入だとかは入ってこないんですよ。その場合、ご主人が、まあ、赤字でほとんど収入がないと、いろんな、まあ経費とかをも考えた場合、収入がない場合のこういう請求が、まあできないんですね。そうすると、まあもし、まあ本当はご事情を知らないだけで意外とまあ回ってるし収入があるのかもしれないので、この、申し立てが、功を奏する場合もありますし、あるいはまあ先ほど申しましたように話し合いですので、ご主人がじゃあ毎月いくら払いますというような合意が成立すれば、毎月払ってもらえることにもなるんですけれども、収入がもし、まあ、なくて払えませんよというふうになった場合には、はい、今と、まあ、結局は変わらないことになるんですね、
はい、
なのでなかなかその今のお話を伺った限りではこの強制的に私のところにいくらくださいとで子供の、はい、ための費用をくださいというのは少し難しいのかなというふうに思っています。で実際にその、お子さんの授業料であったりとか、
はい、
どこまでそのご主人の収入でやられているのかちょっとわからないですよね、 まあその実態が見えてないのでね、こういう方法があるということはお伝えしますし、まああの家庭裁判所で、まあ、ご本人で申し立てることもできますので、そういう方法もまああの念頭に入れておいてはいただきたいんですけど、ただまあ裁判所を介すると、
はい、
裁判所でまあ申し立てをしたとなると、通常の方ですと、もうそんなことをしてもう別れる気なのかみたいな、もう思いをね、もしかするとご主人に抱かせる可能性もありますよね。ただそういうなんかきっかけを作ってしまう可能性があるということも、まあこの申し立てをするときにはちょっとあのお考えいただきたいところですね。
あ、そうですか。
だからまあなかなかその難しいとは思うんですけれど、経済的な面ではご主人の今の生活状態を考えると、ご主人にこう頼っていくというのはもうちょっと難しいですよね。
そうですね。
だからもうどちらかというと、はい、あなた自身の方で生活をしっかりして、まあ、少しでも余裕が持てるように、まあ、お子さんの費用も多少なりともね、負担できるような生活設計をこれから考えていく方が、よりその、なんていうんですかね、将来に向けて、まあ今後ご主人との関係がどうなるかわかりませんけれども、ご自身がこれからどう歩んでいったらいいかっていうことが、その、見えてくるんだと思うんですよね。ご主人からこう払わせようとか、ご主人の親御さんとも話さなきゃいけないとなると、なかなかそのもう行き詰まってしまいますよね。
はい。
今までのその結構頑張って話し合いを持ちかけてられてますよね。
はい。
でもなかなかうまくいかない。
無理ですね。ね、向こうはもう息子が可愛いからかばうだけで、
うん、そうですよね、
話し合いにならないんですよね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
で実際にでもそうは言ってもお金を援助しているのがご両親であったりとか。でもお話を聞く限りご両親もそうゆとりがある感じではないですよね。
ないですね。
うん、だから払わないんで済むんだったら払わなくて済ませたいという感じではありますよね。だからそうやってちょっと噂を聞いて持っているんだったらあなたが払ってよっていうね、話に出てきてしまったんですよね、きっとね。だから、うん、そこをちょっと何ですかね、何とかしようと思うのはちょっと難しいというよりも、あなたの今後の人生にとってあまりプラスではないかもしれないですね。
はい。
うん。まあ、その、夫婦関係をどうするのかっていうのはまたね、ちょっと別の問題がありますので、そこはゆっくり考えていく必要があるのと、はい、まあ、お子さんがまだ高校生ですので、これからもうちょっと親、夫婦でいたいというお気持ちがあると思いますので、そこはちょっとじっくり考えていく必要があるかと思いますけれども、まあ、生活の面に関しては当面お子さんの費用は出せないので、そこはもうちょっと今まで通りになりますけれど、
はい、
お子さんを介してちょっともう向こうに援助をさせて、事実上だから引き出さし、はい、あの払ってもらうようにちょっと頑張って、あとはもうご自身でその、まあ、仕事をしっかり見つけて、ご自身であのしっかり生活設計していくというところを中心に考えられた方がよろしいと思いますね。ただまあその先ほど言った裁判所の手続きがあることだけは一応あの念頭に入れておいて、はい、もしご主人がたくさん稼いでるというような事実が分かった場合には、はい、まあ、ちょっとトライしてみるというのも一つかと思います。
は
い、
分かりました。
はい、そうです。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。
はい、じゃあ、はい、その法的な手続きをするか、それとも今まで通りで、
はい、
少なくともそのご主人があまり儲けてないらしいというところで、はい、そのご両親からのお金を受け取る、なるべくもらえるように、
はい、
うん、お子さんと交渉してもらうとか、
そうですね、
っていう現状をちょっと広げるくらいしかないっていうことですよね。
わかりました。はい、はい、
じゃあそういうことで。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございます。
はい。